7時のインドネシア西部標準時、または9時の日本標準時です。
ジャカルタから LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアの日本語プログラムです。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアはインドネシアのニュース、実際の情報、娯楽についてお届けします。
皆さんは毎日 SW9525 または15150または11785kHz でこの放送を聞くことができます。皆さんはまた www.voinews.id/japanese でもこの放送を聞くことができます。
LLE ワールドサービスボイスオフィノネシア、伝えること、つながること、意義のあること。 Selamat malam, konbanwa. こちらはインドネシアの声です。常夏のジャカルタから日本語放送をお送りいたします。4月30日月曜日、今晩これからの番組は、はじめにニュース、続いて時の問題をお送りいたします。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアのニュースです。
これで最初のニュースです。パッケージの品質を改善、中小企業製品は輸出市場を目指すについてお伝えします。産業省は世界市場で輸出市場に参入し、競争するため中小企業製品をパッケージの品質を改善すると努力しています。産業省の中小企業局のガティ・ヴィバワ・ニンシ局長は4月29日日曜日にジャカルタで、製品を収容または包装する機能に加えて、これらの製品のプロモーション及び情報の手段として、販売力を及び競争力を向上させることもできるため、パッケージとブランドの標準は非常に重要だと述べました。そのためガティ・ヴィバワ・ニンシ局長は中小企業へ e スマートワークショップを通じてパッケージング教育を実施しました。このプログラムでは、中小企業 e スマートの参加者は、中小企業局を管理するパッケージングブランドデザインクリニックからパッケージデザインを支援を受けて、中小産業インドネシアの包装デザインの品質が向上しています。それでは次のニュースです。インドネシアの22位の中小企業はスイスに登場したについてお伝えします。産業省はスイスのバセルで実行した2018年ムステルメッセバセルムーバーというイベントに参加するため、国家ファッションアクセソリースパイス分野に22位の国内中小企業の参加を促進しました。産業省の中小企業局のガティ・ヴィバワ・ニンシ局長は4月29日日曜日にジャカルタで、ムーバーは最大の消費者製品範囲を特色とするスイスで最高の国際展示会だと述べました。毎年産業省はこの努力が海外とのビジネスの橋渡しになることを期待して、地元の中小企業が参加するため積極的に促進しています。ガティ・ヴィバワ・ニンシ局長は、スイスは欧州におけるインドネシアの中小企業の可能性のある市場になる国の一つだと付け加えました。今年はムステルメスバセルは4月20日から29日まで9日間に開催しました。それでは次のニュースです。ダカール世界文化でインドネシアの文化はおすすめについてお伝えします。在ダカールインドネシア大使館の情報社会文化機能の第二秘書リマス・プリハディ氏は、2018年ダカール世界文化月のイベントで、展示されたインドネシアの文化の多様性とユニークさは注目の中心となって、展示会の訪問者のおすすめになったと述べました。多くの訪問者はインドネシアのブースにある多様な文化的多様性と独自性を 購入することに興味があります。ディマス・プリハディ氏は4月30日月曜日に在ダカールインドネシア大使館はインドネシアの料理ナシゴレンやチキンサタイなどを展示したと述べました。委員会会長であるダカール国際学校のアラン・ノブロシ校長はインドネシアのブースはいつも国際文化月の訪問者のおすすめになったと述べました。それでは最後のニュースです。在カイロインドネシア大使はインドネシアの学生に2019年選挙に参加するよう要請についてお伝えします。在エジプトインドネシア大使ヘルミ・ファウジ氏はエジプトのインドネシア人外国生の 28% 以上が2019年の総選挙で小心者投票者だと述べました。彼らはまだ理想主義的な有権者です。そのため選挙の段階についてにより包括的な知識を得る必要があります。これは4月29日日曜日にエジプトのカイロのアルアザール大学で選挙の段階の社会科の開会式で挨拶にヘルミ・フォージ大使が語ったものです。ヘルミ・フォージ大使はエジプトのインドネシア入学生に選挙での投票権を行使するようアドバイスをしました。一方選挙管理委員会のアリフ・ラハマン事務総長はこの機会にインドネシア国民は海外を含むどこにいても同じ投票権を持っていると述べました。アリフ事務総長はインドネシア選挙管理委員会はインドネシア国民の選挙への参加を促進するため130カ国で海外選挙委員会を結成したとの説明しました。これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。
コメントのコーナーです。国内外で実際に起きている問題に対する RRE ワールドサービス Voice of Indonesia の意見をお伝えします。
リスナーの皆さん、コメントです。今日は ASEAN スマートシティネットワークについてお伝えします。 ASEAN 諸国の指導者たちは2018年4月28日にシンガポールで32回目の ASEAN 会議に会合しました。会議のテーマは弾力性と革新的な ASEAN でした。レッド・マルスディ外務大臣が語ったようにインドネシアは ASEAN 会議で合意された様々な肯定的な結果に満足したと述べました。インドネシアの注目していることは ASEAN スマートシティネットワークのイニシアチブです。各国は ASEAN スマートシティネットワークの協力のために最大3つの都市を提出します。本会議ではジョコ・ウィドド大統領はこのイニシアチブは非常に良いとみなされています。都市部の問題は非常に複雑であり ASEAN スマートシティネットワークはこの課題への答えの一つです。それは技術とイノベーションの支援で継続可能で包括的な投資を建設することです。インドネシアはこのスマートシティネットワークの提案を支援することは当然のことです。インドネシアは現在2018年に100カ所のスマートシティへの動きを展開しているためです。大統領はASEAN スマートシティネットワーク内のインドネシアの3つの都市、ジャカルタ、バニュワニ、マカサルを加わりました。この ASEAN スマートシティネットワークで共通の脅威、テロリズム、国境を越えた犯罪やサイバー犯罪などの国境を越える脅威に対して集団的な安全保障を強化すると期待されています。ASEAN スマートシティネットワークが革新的で弾力のある ASEAN 共同体を構築するという課題に対する答えとなることを願っています。リスナーの皆さん、これでコメントを終わります。
今日の歴史を通じて歴史的事実をお伝えします。
リスナーの皆さん、今日の歴史のコーナーです。今日は 1945年4月30日、アドルフ・ヒトラーの死ぬのことから始めます。アドルフ・ヒトラーはドイツの政治家であり、オーストリア生まれのナチ州同士です。彼は1933年から1945年にかけてドイツ首相を務めました。ヒトラーはナチ州ドイツ、ヨーロッパ第二次世界大戦、ホロコーストの代表的人物でした。1945年4月30日、激戦の後、ソビエト軍の敗北の近くで、ヒトラーと彼の妻エファ・ブラウンは自殺しました。ブラウンはシアン化物カプセルを噛んで、ヒトラーは自分自身を負いました。次に1980年4月30日、オランダの女王チュリアナは彼女の娘ビアトリクシュに王位を降伏させたことについてお伝えします。1909年4月30日、ハーグで生まれたチュリアナ・ルイーズ・マリ・ウェルヘルミナ・ファン・オランジェ・ナッツ賞は1948年9月6日から1980年4月30日までオランダ王国の女王でした。彼女はビアトリクシュの長女に71歳の誕生日に王位を手渡しました。ジュリアナ女王は1937年1月7日にドイツの遺族であるベルンハルト・セ・リッペ・ピエス・テレ・フェルドと結婚し、ベアトリックス・イレヌ・マルグレット・アトニ・クリスティナに変更されたマリツケの4人の子供を持っています。ジュリアナ女王は1947年から1948年の間に彼女の母親ウィヘルミナに代わって王位に上りました。ジュリアナ女王は1972年にインドネシアを訪問しました。彼女は1980年以来政治を辞任していたが、1995年までソーシャルワークで活用していました。最後に2001年4月30日、マラリが死亡したことについてお伝えします。マラリはスポーツ人物として知られています。また彼は1962年から1967年までスポーツ大臣として知られています。以前に彼は1959年1962年に情報大臣を務めました。1912年8月30日、ソロ生まれの人物は彼の若さでゴールキーパーの位置にサッカー選手です。またインドネシアのサッカー協会 PSSI の会長を務め、スラティン博士に変わりました。スカの大統領によってスポーツ大臣と PSSI の会長としての彼の選挙は、スポーツに対する彼の誇りと愛を見ました。 スポーツ大臣としてマラリはスポーツ、特にサッカーを進める素晴らしいアイデアを持っています。インドのニューデリーで開催されたアジア大会に向けて、マラリはインドネシアのサッカー代表チーム、シンガポールのチョウシェンクエ、そしてユーゴスラビアのトニーポーカクニに対抗する外国人コーチを招待しました。マラリは2001年4月30日に病気のために亡くなりました。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
インドネシア区のコーナーでは、経済、政治、海外、パンチャシラ、スポーツ、環境の分野におけるインドネシアについてお伝えします。
リスナーの皆さん、インドネシア区のチガンです。今日はジョコウィドド大統領は、インドネシアのムスリム、イスラム教徒のファッションが世界市場を支配することを望んでいることについてお伝えします。ジョコウィドド大統領は、現在の経済価値が54兆ルピアに達したことを考えると、インドネシアのイスラム教徒のファッションが世界市場を支配することを望んでいます。ジョコウィドド大統領は4月26日木曜日、西ジャワ州のボゴル大統領宮殿で28人のムスリムファッションコミュニティを受けた時、インドネシアのイスラム教徒のファッション販売の価値を特に海外市場で改善することを望んでいます。ジョコウィドド大統領はこれを実現するために、カングリ大臣が他の国々でインドネシアのイスラム教徒のファッションを紹介するフォーラムを準備するように要請したと述べました。ジョコウィドド大統領は、インドネシアのムスリムファッションが世界市場を支配する機会がかなり広がっていると主張しました。また、インドネシアは世界で最大のイスラム教徒の人口を持っています。しかし、実際なムスリムの衣服企業家、そして政府の間に良い協力関係がなければなりません。大統領によると、政府はムスリムファッション業界の発展を支援するために資本注入を計画しているということです。大統領は、近い将来、政府とイスラム教徒のファッションビジネスマンとの間で交渉が行われることを望んでいます。これは国内市場と輸出を開くためです。大統領は、政府とイスラム教徒のファッションの協力は、イスラム教徒のファッションが世界市場に参入するよう促してくれると信じています。一方、ファッションデザイナーでもあるインドネシアファッションチェンバー IFC のアリ・カリスマ会長は、インドネシアは世界イスラム教徒のファッション市場を支配する大きな可能性を秘めていると語りました。しかし、政府はムスリムの衣料品市場を海外に拡大するために、必要な原材料をより良い品質で提供する必要があります。アリ・カリスマ会長は、 4月26日木曜日、西ジャワ州のボゴル大統領宮殿で大統領と会談した後、必要なのはアジアを含めたインドネシア製品の世界基準への調整だと主張しました。アリカリスマ会長によると、インドネシアのイスラム教徒のファソ製品の輸出は地元の人々のアジア各国の季節にも適応します。インドネシアのムスリムファッション市場シェアの拡大は政府の支援から分離することはできません。同じことは国家工芸協議会のウイサイダ事務所長と言われています。彼女はインドネシアでのイスラム教徒のファッションの成長が毎年増えていると語りました。彼女はファッション業界の平均成長率は年間 10% 以上に達していると説明しています。一つの指標は様々な展示会を通じて自社製品を販売するムスリムファッション業界のビジネスマンの数が増えていることです。これでインドネシア語を終わります。
インドネシアの魅力のコーナーです。インドネシアの芸術、文化、観光の豊かさについてご紹介します。
リスナーの皆さん、パソナインドネシアの時間です。今日はパプアのローカル洞窟をご紹介します。リスナーの皆さん、パプアは熱帯雨林の一帯であり、急な谷と高い山々で構成されています。ほとんどの山は雪で覆われているものもあります。渓谷の中にはロカレ洞窟という神秘的で魅惑的な洞窟があります。リスナーの皆さん、ロカレ洞窟はパプアスジャヤウィジャヤ地区のレンババリエムウォッシュリモ村にあります。この洞窟は1992年に開始されました。ロカレ洞窟はこれまでにこの洞窟の終わりが見つからなかったので、世界で最も長い洞窟と考えられています。この洞窟で最も遠い領湖はちょうど3キロに達しました。この洞窟の長さのために、多くの学者はロカレ洞窟がジャヤプラ地域まで浸透できると推定しています。リスナーの皆さん、この洞窟は最終的には分かっていませんが、不気味な場所ではありません。この洞窟に入ると楽しい印象を得るのは簡単です。その一つは、中空の洞窟の壁のいくつかのポイントがノックするときにメロディアスな音を出すということです。ソフトタップのみ音が表示されます。花鳥音は不規則な音であり、独特の 楽曲を形成することができます。また肋骨の内部は非常に暗いので懐中電灯を小さくすることをお勧めします。リスナーの皆さん、ロカル洞窟はワミナ市から約25キロです。この洞窟へのアクセスは道路が保証されているため非常に簡単です。この洞窟は二輪車と四輪車でアクセス可能です。ロカル洞窟は地区の道路地区の端にありますので、遠くを歩くか登る必要はありません。この戦略的な場所はロカル洞窟を家族を訪問し、さまざまなサークルが頻繁に訪れるのに適しています。リスナーの皆さん、これでそのインドネシアを終わります。明日も他の魅力的なトピックでまたお会いしましょう。
インドネシア語講座のコーナーです。簡単に上手にインドネシア語を話してみましょう。
リスナーの皆さん、インドネシア語講座です。この番組はアララエ海外放送局のボイスオフインドネシアと教育文化省の言語開発教育局の協力で提供しています。今回はデンアンシアパ日本語で誰と一緒についての会話をご紹介します。リスナーの皆さん、いつものようにさ、まずはデンアンシアパ日本語で誰と一緒についての会話を聞いてください。
Dengan siapa kamu kesini?
Sendiri. Kamu?
Dengan keluarga.
Di mana mereka?
Itu di sana. リスナーの皆さん、次は今回のトピックと関連する語彙と表現をご紹介します。私は2回言います。皆さんは私の後に続いていてください。Dengan siapa? Dengan siapa? 日本語で誰と一緒に、誰と一緒に。 Dengan siapa kamu kesini? Dengan siapa kamu kesini? 日本語でここに誰と一緒に来ますか？ここに誰と一緒に来ますか？ Sendiri. Sendiri. 日本語で一人で、一人で。Dengan keluarga. Dengan keluarga. 日本語で家族と一緒に、家族と一緒に。Di mana mereka? Di mana mereka? 日本語で家族はどこですか？家族はどこですか？Itu di sana. Itu di sana. 日本語で、あそこです。あそこです。同行する人について聞きたい場合、
あなたはどがんしやぱ日本語で誰と一緒というフレーズを使います。例えば、どがんしやぱかもけしに日本語でここに誰と一緒に来ましたかということです。この問題を答えるために一人で行く場合、すんじり日本語で一人でと答えることができます。例えば、saya kesini sendiri 日本語で私はここに一人で来ましたということです。他の人と一緒に来た場合は、dengan を使います。例えば、dengan Nina 日本語で Nina と一緒に来ました。または、dengan teman 日本語で友達と一緒に来ましたと答えることができます。では皆さん、最後に前の会話を再び聞いてください。私は2回言います。皆さんは私の後に続いていてください。Dengan siapa kamu kesini? Dengan siapa kamu kesini? 日本語で、ここに誰と一緒に来ましたか？ここに誰と一緒に来ましたか？ Sendiri kamu? Sendiri kamu? 日本語で、一人です。あなたは誰と一緒に来ましたか？一人です。あなたは誰と一緒に来ましたか？ Dengan keluarga. Dengan keluarga. 日本語で家族と一緒に来ました。家族と一緒に来ました。Di mana mereka? Di mana mereka? 日本語で家族はどこにいますか？家族はどこにいますか？ Itu di sana. Itu di sana.日本語で、あそこです。あそこです。リスナーの皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。
音楽の広場、インドネシアのさまざまな音楽でお楽しみください。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今回はインドネシアのクロンチョン歌手エム・リファニをご紹介します。では皆さん、まずはエム・リファニの曲リンドゥルキサンを聴いてください。
Sari wajahmu mengapa membisu seribu pasang? Mengapa mendusta seribu kata? Mungkin kabulan merindukan kumbang.Dapatkah kumbang mencapai rembulan? Rindu katakan rindu usah kau malu karena asmara. Risau engkau, risau deh aku pun maklum maksud tak sampai.Aku pun demikian, rindu sudah nasi untung di badan. Surakan hatiku nan merindu, rindu bayangan nan meliputi para sari wajahmu. Mengapa membisu seribu pasang? Mengapa mendusta seribu kata? Mungkinkah bulan merindukan kumbang? Dapatkah kumbang mencapai rembulan? Rindu katakan, rindu usah kau malu karena asmara. Risau engkau, risau di aku pun, maklum maksud tak sampai. Rindu hatimu, aku pun demikian. Rindu sudah nasi untung di badan.
Rindu lukisan no kyoku wa akogare nitsuite katatte imasu. Rindu lukisan no kyoku wa jidai wo koeta utsukushii kashi to rizumu de kakarete ita furui kronchon kyoku desu. Indonesia no ongaku gyokai, tokuni kronchon ongaku ni okeru Emri Fanni no kyariya wo katatte iru sankou bunken ya jōhō wa amari ooku nai desu. Shikashi, Emri Fanni no ikutsuka no kronchon arubamu wa Indonesia のクロンチョン音楽への貢献を証明しました。それでは皆さん、次の曲はエムリファニのアリアティを聴いてください。Thank you.
Namun aku bahagia seribu satu dosakah hamba mimpi berkasih dengan Tuhan? Ujung jarimu ku cium mesra tadi malam. Dosakah hamba seribu satu malam. Aryati.
Aryati の曲は Ismail Marzuki というインドネシアの人気作曲家によって作られました。前の曲と同じこの曲は女性への憧れについて語っている愛の曲です。クロンチョンジャンルに歌っていたことに加えてアリアティもポップジャンルにも歌っていました。この古い曲はまだインドネシアの音楽愛好家の間で知られていることは驚かないことではありません。それでは皆さん、最後はエムリファニの2曲を聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
Tanah airku Indonesia, negeri elok amat cinta, tanah tumpah darahku yang mulia, yang kupuja sepanjang masa. Tanah airku aman dan makmur, pulau kelapa yang aman. Bangsa sejak dulu kala, melambai-lambai
si miskin pun yang hidup sengsara. Semalam itu bersuka.
Maklum maksud tak sampai. Suratan hatiku nan merindu, rindu bayangan nan meliputi paras hari wajahmu. Mengapa membisu seribu pasang? Mengapa mendusta seribu kata? Mungkinkah bulan merindukan kumbang? Dapatkah kumbang mencapai rembulan? Rindu katakan rindu, usah kau malu.
LRE ワールドサービス、ボイスオブインドネシアの日本語プログラムをお聞きくださりありがとうございます。毎日 SW9525 または15150または 11785kHz の周波数でこの放送をお楽しみください。ご意見ご感想は LRE ワールドサービス、ボイスオブインドネシア、ジャパニーズセクション、ジャカルタ10110、ジャランムルデカバラ 4-5、 LLE ビル4階、または PO ボックス1157までお寄せください。またボイスオブインドネシアの Facebook The Voice of Indonesia、 または Twitter のアットマーク VOI インドネシア、及び Instagram の Voice アンダーバーオブアンダーバーインドネシアもご覧いただけます。
LRE ワールドサービス、ボイスオフインドネシア、伝えること、つながること、意見のあること。